リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
今日はこの就労の終日という日であります。シュロというのは、まあ、植物ですね、シュロ。で、その葉っぱを切ってきて、そしてイエス・キリストがロバの子に乗って、エルサレムという町に、来られるのを人々がこう歓迎したんですね。ホザナ、ホザナと言ってイエス様を歓迎した日。そのことを記念して、教会は、シュロの主日としてこの日を守ってきました。教会には教会歴という教会の暦があります。キリスト教会には、まあ、三大お祭りと言いましょうか、三つの大きな、まあ、記念する日があります。一つは、まあ、言わずと知れたクリスマス、イエスキリストのお誕生をお祝いする日です。もう一つはイエス・キリストが死なれ三日目によみがえられたことをお祝いする復活祭、イースターですね。これが二つ目。もう一つはその50日後に聖霊の神様がやってきたということをお祝いするペンテコステという日ですね。この三つの日を特に大切にしお祝いをしてきました。そしてその間にいろいろなこの日を決めて記念をし思い出して、お祝いをするということをしてきたのであります。でそれがまあ教会歴という教会の暦なんですね。まあ、この教会歴というのは、まあ、一つは信仰にリズムをつけるって、信仰生活にリズムをつけるって言いましょうかね。単調になりがちなのをこう励ましてですね、行くということで、もう一つはやっぱり教育的な意味があるんですね。生活の中でこれをお祝いしながら、これはこういう意味ですよということを教える、そういう意味がこの教会の暦にはあります。で、その教会の暦では今日は主労の終日ということになっているんですね。で、この日からこの一週間は特別に受難週と言います。で、今週の金曜日にイエス・キリストが十字架にかかられて死なれたことを、日を記念する、まあ、祝日とか、受難日と言いましょうかね。そういう日であります。聖書を私たちを読みます。福音書というのは、イエス・キリストの、まあ、生涯を書いたものでありますけれども、均等に書かれていないんですね、福音書というのは。だいたいクリスマス、イエス様のお誕生のことが書かれてあって、で、その後、イエス様が12歳になられた時、エルサレムの神殿に行かれたことがちょっと書いてあるんですね。で、それからもうすっ飛ばして、次はもうイエス様が30歳近くになった頃、まあ、伝道の生涯は始まった頃のことから始まって、その時のことが詳しく書かれてあるんです。非常に、まあ、偏ったように書かれてあるんですね。で、特に、最後、この日から十字架にかかられ復活をしたという、この一週間のことが特に詳しく、たくさん書いてあるのが聖書なんです。ということは、この一週間というのが私たちにとってもとっても大切な習慣なんだ、ということなんですね。この一週間をそういうふうに心して送りたいと思います。今日は、この週報の中に、この一週間にどんなことが起こったのかということを概略をですね、ちょっと書いておきました。月曜日には何が起こった、火曜日には何が起こったというのがありますので、それを参考にしていただきたいと思います。そして今日は、イエス様が十字架にかかられ、そして亡くなられたところ、ですね、そこを読んでいただきました。そのところから、まあ、神様の福音、神様の愛を語りたいと思います。イエス様は十字架にかかられたのは朝の9時頃です。そして亡くなったのが昼の3時頃、まあ、6時間でこう亡くなったんですけれども、 これは早い方なんです。十字架の刑というのはとても残酷な刑なんです。一気に殺さないんですよね。もうゆっくりゆっくり徐々に死んでいくっていうですね、もう死の恐怖をずーっと味わわせようという残酷な刑であります。まあ人によりますね。その亡くなるまでの時間というのは、まあ体力のある人、元気な人というのは、もう数日間、十字架の上で生き延びるという人もあったようなんです。まあこのイエス・キリストは6時間で亡くなったというのは、ちょっと疲れておられたのか、体力なくなってですね、その前に鞭で打たれたりしてかなり疲れておられたので、もう、早かったんじゃないかなと思われますけれど、6時間で亡くなったんですね。で、その亡くなる前、3時頃大声で、エロイ、エロイ、レマサバクタニ、まあ、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、ということを言われ、そして、大声を出して息を引き取られた。まあ、この大声というのが、完了したとかですね、終わったとか、私の魂を御手に委ねますということだと思うんですけれどもね。で、亡くなられた。で、その時に、この百人隊長という人、これはローマの兵隊の隊長ですね。100人の部下がいたんです。その人が、見ていて、本当にこの人は神の子だったと言ったということです。今日はこの最後のところですね、この百人隊長のことを中心にお話をしたいと思います。第一ですね、百人隊長は様子を見ていたということです。ああ、この人は本当に神の子だったと彼は実感をしてそのようにつぶやくんです。じゃあなぜそのように思ったのかということですね。それはイエス・キリストがずっと十字架にかけられるその様子を見ていた。多分この百人隊長はこの十字架刑の仕事だったと思うんです。で、この時だけじゃなくても、何回もこの十字架の刑を見てきたと思うんですね。彼にとっては一つのルーチンワークと言いましょうか、仕事だったと思うんですね。けれども、この人の死は他の人の死とは違うというのを彼は実感したんです。で、それが何かというのを聖書の記事から見ていきたいと思うんですけれども、まあ、いくつかいろんなことが聖書には書いてあります。一つはですね、イエス様の十字架の上ですね、かけられた上には、罪状書きというか、こんな罪でこの人は死刑になりましたよという罪の、が書いてあったんですね。その当時みんな書いてあったと思うんですね。で、それが何が書いてあったかというと、これヨハネによる福音書に書いてあるんですけれども、ナザレのイエス、ユダヤ人の王と書いてあったんです。ユダヤ人の王。それに対して、ユダヤ人の指導者がちょっとクレームをつけたんですね。間違いだと。彼はユダヤ人の王じゃない。私たちの王じゃない。まあ自分はそう言った。だからユダヤ人の王と自称した。自分でそう言ったと書き直してくれとお願いをしたんですけれども、ピラトはいや、もうこれでいいんだというので突っぱねたんですね。まあ、ピラトは、本当は死刑にしたくなかったんです。もう無罪だってことを分かっていたので。けれども、その意見に押されて仕方なしにやって、まあ、ちょっと屈服したみたいなところがあるんですけどね。最後のところは、いや、これは、私の言う通りにさせるんだというので、まあ、突っぱねた。でも、この罪がユダヤ人の王というだけで死刑にはなりませんよね。例えば、強盗とかですね、殺人とかですね、まあ、クーデターというかね、反逆者とかいうのだったならば、まあ、わかりますが、ユダヤ人の王というのでは死刑にならないですよ。でも、この人はそういうので死刑になったんだって、ちょっと変わった人だなぁと思ったに違いないですね。そしてですね、イエス様の周りには、まあ、いろんな人がいた。十字架の下にですね。で、お母さんがいたんですよ。マリアさん、イエス様のお母さんがですね。そしてそのお母さんがいるのを見て、イエス様は十字架の上から、そこに弟子のヨハネがいたんですね。で、ヨハネさんに、ヨハネさん、この人はこれからあなたのお母さんですよ。で、お母さんに、お母さん、ね、この人はこれからあなたの子供ですよ。 まあヨハネさんにこのお母さん、自分はいなくなるからお母さんにお願いしますよとお願いをしたんです。でそのことを分かってヨハネさんはマリアさんのお世話をするんですね。非常に心温まると言いましょうかね。なんか死刑になる人のその風景じゃないと言いましょうかね。周りにそういう家族がいるなんていうのもそんなにこうなかったと思うんですよね。この人とっても親孝行のいい人だなと思ったに違いないですね。なぜこの人が十字架にかかって死刑にならないといけないだろうと思ったに違いないですね。あとは、この時同時に、あと二人の人が、十字架刑になって死刑になりました。で、イエス様の、まあ、右と左に、まあ、そういう犯罪者ですね。犯罪者が、イエス様の悪口を言うんです。みんなそうです。周りにいる人たちはみんな悪口を言ったんですね。お前は、神の子とか救い主とか、いろいろ言ってるけれども、こんなざまじゃないかと。お前が本当にこの神の子ならばここから降りてきて、ね、降りてきてみろと。そして俺たちを救え。できないだろう。お前はただの人間なんだ。とですね。もう悪口を言うのであります。まあそんなところでもう悪口をどんどん言われて、いろんな人から言われたらだんだんだんだん落ち込んでいくのではないでしょうかね。で、その時に一人の、その犯罪者のもう一人の人が、たしなめて言うて、何を言っているんだと。俺たちは本当に悪いことしたから、犯罪を犯したから、このように死刑になる。まあ当然だと。でもこの人は何にも悪いことしてないんだ。この人は特別な人なんだ。イエス様にですね、あなたが天国に行かれるときに、隣に、まあ強盗、一人の強盗がいたなということを思い出してください。とお願いをするんです。そうするとイエス様はですね、いや、今日あなたは私と一緒にパラダイスに天国に行きますよ。そう言うんですね。イエス様が言われた。それもこの百卒長は、この百人隊長は聞いていたんですね。あ、この人はあんな風に悪口を言われて、あそこで落ち込むのではなくて、いや、それでも私はちゃんと天の国に生きるんだという希望を持って、そしてこの隣の人を慰め励ましている。で、この人はやっぱりただもんじゃないなと思ったに違いないのであります。また、昼の12時になると全地は暗くなりと、これ33節書いてありますね。何かずっと晴れていたのがいきなり暗くなってですね、真っ暗に暗くなってきたというの、なんか不気味な感じ。ね、ただことではない感じになってきてですね、そういう不思議なムードというのになってきた。まあ、神秘的な状況になってきたのでありましょう。ね、そのことも影響していたと思うんですね。で、あと、亡くなった時に、この神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けたとここにあります。まあ、そのことの報告があったのかもしれません。不思議なことが起こった。ということですね。で、何よりも一番彼に影響を与えたのは、イエス様が十字架にかけられる時に言われた言葉。今から自分を十字架にかけ、殺そうとする人に向かって、ルカによる福音書の23章には書いてあるんですけれども、その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのですということですね。自分を今殺そうとする人に対して、神様はこの人たちを許してあげてください、ね、自分が何をしようとしているのか、神の子をですね、救い主を十字架にかけて殺そうとしていることを知らないんですよ。だから許してあげてくださいとお祈りをした。大体こういう時にですね、呪いの言葉とかね、悪口とかですね、言うのが普通ですね。まあなんか死んで亡くなって、なんか呪われてんじゃないかな、みたいな思い。天満宮と言いましょうかね、大阪にもあると思うんですよね。藤原の道真をお祝いして、受験の神様とか言われてんですよね。あの人、亡くなった時に、世の中恐れたんですよね。 何かやっぱり正しいとか立派な人っていうのをみんな思ってたんですよね。何かこんなことをしてひどいこと起こるんじゃないかなと心配したら、案の定すごい飢饉が起こったんですよね。で、これは藤田の道真の呪いとかたたりに違いないとみんな思ったんですよ。で、全国にそういう天満宮があるのは、その魂を、怒りを収めるという意味があるらしいんですね。で、雷が落ちたんですよ。どんどんどーんと、この大阪とか京都なんかね。で、もう雷が落ちて、これも呪いだ、たたりだと思ったんですね。で、たまたまね、一箇所だけ雷落ちないところが、あったんです。ご存知ですか、どこか。桑原というところなんですよ。そこは雷が落ちなかったので、雷が鳴ると桑原と言ってですね、落ちないようにというのはそこから始まったんですけれどもね。なんか呪ってやるぞとかね、もうこんなことして、もう死死孫までお前を呪ってやるぞとか言って死んだりしたら怖いですよ。イエス様はそうじゃなかった。全く正反対だったんですね。祝福したんですよ。この人を許してあげてください。神様お願いしますと言って、十字架にかかって亡くなった。この人何という人なんだろう。で、そういうのを総合してみて彼は分かったんですね。この人は本当にただもんじゃない。この人はもう彼が言ったように、言われているように神の子なんだ。こう実感した。イエス・キリストが神の子なんだということですね。第2番目ですね。聖霊の導きということです。けれども、この人は本当に、神の子なんだと言ったのが、周りにいた人がみんなそう言ったかというと、そうじゃなかったと思うんですよ。ただ一人、この百人隊長だけがそう言ったということです。他にもたくさんの人がいて、同じものを見ていたんですね。なぜかというと、特に百人隊長の心に魂に聖霊の神様が働かれて、それがわかるようにされたということです。この百人隊長はやっぱりね、神様から選ばれた人だったんですね。で、そういう意味では皆さん、今日ここの礼拝に来ておられる皆さん、またこの説教をですね、インターネットで聞いておられる皆さん、今この時神様にあなたは選ばれているんですよ。選ばれていなかったらここにいないし、この説教を聞くこともなかったということ。ここに全人類が集まっているわけじゃないですよね。ここに来ない人もいる。まあ、そういう人は、まあ、そういう意味では選ばれなかったということなんです。まあ、神様の選びがあるというのは、私たち体験によってわかります。例えば、この教会にもいろんな人が来られます。そして、新しい人ですね、教会に来られて、で、次の週、来週も来る人と来ない人がいますよね。まあ、来ない人の方が多いですね。でも来る人と来ない人がいる。その違いは何なんだろう。やっぱり2回続けて、3回続けて来た人っていうのはやっぱり神様が特別に働かれた、選ばれた人だなと感じますよね。で、その中でも、ああ、神様信じます。洗礼を受けます。という人はそんなに多くないですね。まあ皆さん、ここにおられる皆さんはほとんど洗礼を受けておられるですね。神様にいる。神様を信じます。洗礼を受けます。ということは、簡単なことではありません。まあ自分にとってはですね、まあこう、ずっと生きていた流れで、自然にそんな風になったようにですね、感じているかもしれませんけれども、この世の中の99人の中の1人ですよ、私たちは。100人の中の1人。それ以下ですよね。200人の中の1人、500人の中の1人かもしれないですよ。すごく変わったというかね、非常に貴重なのが私たち一人一人なんですね。まあ、そのことはやっぱり神様が特別に働いて選ばれた人なんだということですね。この百人隊長は神様からやっぱり選ばれているしですね。その時に聖霊の神様が働かれて、そのことが分かるようにされたということですね。コリント信徒のですね、1 12章の3節、大切な言葉です。ここであなた方に言っておきたい、神の霊によって語る人は誰もイエスは神から見捨てられよとは言わないし、また聖霊によらなければ誰もイエスは主であると言えないのです。イエスは主である、イエス様は私の救い主ですよ、イエス様によって私は救われました、私はそれを信じます、聖霊を洗礼を受けますと決意することは誰も聖霊によれなければできないって書いてあるんですよ。だから私たちは自分で神様を信じるとか洗礼を受けますとか今日は礼拝行こうとか自分で決めたと思ってますけれども、実はそう思うように聖霊の神様が導かれたんだということですよ。ですからここにおられるみんな聖霊の神様がそばにおられて一人一人を導いておられるということなんですね。皆さんおめでとうございますですよ。もう選ばれていますよ。特別に祝福されていますよということであります。で、私なんかそういう話をしながらふと思うのはね、じゃあ他の選ばれなかった人はどうなるんだろうみたいなね。私はいいけど他の人はどうなんだろうというのを心配するのですけれども、でも神様は心配すること、その人その人にふさわしい選び方で祝福しておられるということなんです。で、聖書にですね、イエス様がおっしゃっている言葉で不思議な言葉があります。マタイによる福音書19章の30節。しかし、先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になる。なんか不思議な言葉ですね。先の者が後になって、後の者が先になりますよ。とですね。私たちは先に神様に選ばれイエス様を信じた。けれども、後になって選ばれた人は、私たちを追い越して先になりますよ、という言葉なんですよね。だから神様にとって先とか後というのは、そんなに関係ないな、ということですよ。神様はもうすべての人を選んでくださって、それぞれにふさわしい道で導き救われる、ということですね。けれども私たち、皆さんも選ばれている。本当に幸いな人です。皆さんのそばに聖霊の神様が常にいて、皆さんを守り、導いてくださっています。第3番目ですね、ポイント。救われましたということです。この百人隊長はですね、ああ、この人はただの人じゃない。神の子だったんだ。と思ったんですけれども、その時もうイエス様は死んでしまっているんですね。だからイエス様は神の子であるというのは正しいことですけれども、それまでしか彼は分からなかったということですよ。その死がどんな意味があるのか、この神の子がなぜ十字架にかかって死んだのかという意味は彼は知らないというか分からない。まあ、この後知ってくれたらいいなと思うんですけれども、どうなったのでしょうか。聖書はそのことには書いてないのにわからないですけれども、けれども皆さん、私たちは知っていますよ。まあチコちゃんは知っていますよというところですよね。私たちは知っていますよ。何かと言ったら、あのイエス・キリストの死によって全人類の罪がそのところで許されたということですよね。この百人隊長はすごい瞬間を見たんですよね。イエス様の死の瞬間、この瞬間に全人類が救われたというすごい感動的なシーンですよね。ああ、そうなんだ、私も僕も許されたんだ、救われたんだっていうすごい感動的なシーンを見たんだけど、でも誰一人そのこと知らないですね。誰一人知らない。でも、この人は、いや、そうじゃないんだ。弟子たちなんかでも、ああ、もうダメだとかですね。もうこれでおしまいだと思ってがっかりしている中、この人は、いや、そうじゃない。この人こそ神の子なんだというのを知ったんだけれども、あと一歩ですね。この前、ですね、律法学者にイエス様がおっしゃいました。 先々週ですか、あなたは神の国から遠くない、神の国から遠くない、あと一歩ですよって言うけど、あと一歩がわからない、ね、イエス・キリストが私たちのすべての人の罪を担い背負い、まあその人になり変わって、私に皆さんになり変わって、代わりにイエス・キリストが死なれて、そこですべての罪が許されたというその瞬間ですね。私たちはそのことを知っています。百人隊長は非常に素晴らしい、で素晴らしい瞬間に立ち会ったんですけど、彼はそのことを知らなかったけれども、私たちは知っている。このことは大いなる大きな差であります、ね、え、全ての人に知ってほしいと思いますよね。もうイエス・キリストのこの十字架の死によって、イエス様はこう亡くなる瞬間に終わったって言いましょうか、完了したとおっしゃって亡くなられたんですよ。もう全人類の救いは、もう救いを救うという技はこれでもう何にもする必要がない、これで何にもいらない、もうすべて完了したんですよ、もう完成したんですよと言って亡くなられたんです。誰もイエス・キリストのこのその贖いというか救いに入っていないという人は一人もいないんです、この世の中。もう今まで生きてきたすべての人、またこれから生まれるだろうと思うすべての人の罪の身代わりにもイエス様は死んでくださったんですよ。ですから、まあ全世界があの瞬間に救われたんと言ってもいいんですよね。けれども日本人の 99% の人がそれを知らないということですよ。まあこの百人隊長の位置にまで行っていない、あと2歩とかあと3歩、ね、あと10歩なんていう人がいますね。本当に残念です、悔しいです。神様が、イエス様がここまでしてくださったのにそれを知らない人がいるっていうの、本当に悔しいことですね。だから私たちは伝えたいんですよ。あなたは神様に愛されているよ。あなたの救いはもう完成しているよ。知ってくださいよ。信じてくださいよ。言いたいですね。教会はそのためにこのように使わされています。もう素晴らしい良い知らせ、福音、グッドニュースですね。もう救いは完成しているんですよ。あなたはもうそういう意味で救われていると言ってもいいくらい、ただそれを知らない。私たちはその福音を伝えるという素晴らしい働きをすることができます。ね、この新しい2019年度、始まります。ですね。始まりました。この働きを今年もですね、していきたいと思います。お祈りをいたしましょう。神様、あなたの尊い御名を褒めたたえます。この百人隊長は、誠に本当にこの人は神の子だったと聖霊の助けによってこの真実に気づき告白をいたしました。イエス様は神の子です、そしてその神の子が私たちのために犠牲になってくださることによって私たちのすべての罪が許され、私たちは救われ、神様の祝福の中に入れられています。私たちはそのことを知り、本当に感謝して喜んでいき、あなたを褒めたたえ、またあなたに私たちの人生のすべてをお捧げし、あなたと共に行きます。私たちのこの歩みをこれからも導いてください。けれども多くの方々がこのことを知りません。こんなにも素晴らしい救いがもうすでに完成しているのに、提供されているのに知りません。どうかそれらの方々に伝えるために私たちを、私たちのこの大阪桃谷教会を用いてください。どのようにしてよいかわかりません。どうかその知恵も、また勇気も与えてくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。じゃあしばらく聖聴の時、黙想の時を持ちましょう。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。 安心してお過ごしください。